聖書を読みいたします。マタイによる福音書10章の5節から15節までです。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し死者を生き返らせ雷病を患っている人を清くし悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったらそこでふさわしい人は誰かをよく調べ旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければあなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければその平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせずあなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたらその家や町を出ていくとき足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。本日は私たちの天地創造の神様は愛にあふれているというお話です。本日からマタイによる福音書も10章に入りましたけれども、最初の一節は救い主イエス様が12人の弟子を呼び寄せて汚れた霊に対する権能をお授けになったと記しています。権能をお授けになったのは汚れた霊を追い出してあらゆる病気をまた患いを癒すためであったとも記されています。人間にはできない働きをなすものを現代では超能力者というふうに呼んでいます。ガリラヤという当時でも田舎とされていたそういう田舎出身の男たちはイエス様の手によってある意味超能力者に変えられてしまいました。天地創造の神様はどうしてこれほど派手なことをなさろうと決断なさったのでしょうか。本日はこの問題を中心にお話ししたいと思います。五節以降を見てまいりましょう。五節、イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。7節、行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。8節、病人を癒し死者を生き返らせ雷病を患っている人を清くし、すみません、重い皮膚病を患っている人を清くし悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。12人の男たちは病人を癒し死人を生き返らせ重い皮膚病を患っている人を清くし悪霊を 追い払うことができるようになりました。しかも何でも無料でやって差し上げました。でこんな集団が現れたら、普通はそれを見て度肝を抜かすほど驚いたことだと思います。イエス様は神様が定められた使命を果たすためにこの12人を使わされました。その使命というのは、イスラエル人ユダヤ人が目を覚ますためでした。目を覚ましてイエス様こそがメシアである、救い主であると認めてもらうためでした。メシアだと認めることで、認めた人たちが天の国、神の国に入るものとされるためにこんなふうになさいました。人はもともと創世記の初めにあった通りに、エデンのその神の王国において幸せをかみしめながら過ごしていました。しかし創世記3章、罪を犯した角でその神の王国から追放されて失われたままになって過ごしていました。ですから失われた羊、ユダヤ人の救いのために超能力者に変えられた弟子12人をイエス様は派遣されたのでした。そもそも神様にとってイスラエルの民、ユダヤ人というのは地上のあらゆる民族の中の長子、愛すべき跡取り息子、メシアの祝福が最初に訪れるべき民族でした。他の民族よりも大事な民でした。話は脱線しますけれども、神様の救いの手が外国人、異邦人、ユダヤ人でない人たちに向けられたのは、イエス様が復活されて聖霊が下ったペンテコステ以降の話になります。ある意味それまで外国人は放っておかれたということが使徒言行録14章からもわかります。話を戻すと、そのように神様はユダヤ人のことを他の民族に勝って愛していらっしゃいました。ですから何としてでも約束のメシアが来たその暁にはまずユダヤ人を救い出されようと全力を尽くされたのです。しかし当のユダヤ人は神様が思った通りに神様のことを分かってくれるような人たちではなかったということがだんだん分かってきます。ユダヤ人の感覚を想像してみますと、例えばこんな風だと思います。イエスって男はあんまり人の住んでいないナザレという田舎の貧しい大工じゃないのか、どうして田舎の言葉で話してエルサレムの洗練された文化とか伝統とか言葉をどうして身につけてないのか、本当のメシアだったらもっとかっこいいはずじゃないか、王宮に住んで紫色の美しい衣を着て軍隊をも動かす権力を持っているはずじゃないか、田舎弁丸出しの弟子たちを引き連れてただ放浪してるだけじゃないのか、そんなふうにユダヤ人は考えたのでしょう。心を固くなな民、うなじの怖い民族であったので、神様が導こうとされているということをなかなか信じてくれなかったようです。で、どうすれば神様はユダヤ人を救うことができるのだろうか。今お話ししたマタイ10章の話は一旦なしにして、 どうすればユダヤ人は天国を目指してくれるのかというのを改めて考えてみたいと思います。ちょっと難しい話ですけれども、お付き合いいただきたいと思います。ユダヤ人をどうすれば天国に、連れて行くことができるのかというか、天国を目指す人たちに変えることができるのか。多分一番簡単なやり方は、一人一人をその場から連れ出して本物の天国を見せて差し上げるという方法だと思います。あなたの命がたとえ尽きたとしても、死んだ後にはここにあなたは入るんだよ。まあ、人間がそんなことできるとしたら墓場を見せることかもしれないですけども、神様であれば本物の天国を見せることだってできます。で、見せてあげれば運を言わずその人は天国を求める人に変えられるだろうと思います。でもそれは大きな問題が生じます。本物の天国を見せてしまったら、神様にとって一番大切な信頼関係を作るというのがいらなくなってしまいます。見せられた人は自分が天国を見て、あ、ここには素晴らしい財産があるんだな、おいしいものもたくさんあるな、あ、罪もない涙もない嘆きもない世界だな、自分でそれを見てそれが欲しくなってしまったがゆえに、目先の利益に引っ張られて便宜的にイエス様を信じて天国に行きたいというふうに言うようになってしまうと思います。で、これは神様ご自身が受け入れられるものではありませんでした。神様って見ないで信じる、信用する、信頼してくれる人を求めていらっしゃいます。ご自身を信頼される方だけに御業を成したいと思っていらっしゃいます。御子イエス様が約束された一つ一つのことは、空手形ではなくて必ず実現すると見ないで信頼してくれる方を求めていらっしゃいます。ここにキリスト教の大きな特色があるのですけれども、信頼関係を結べた人だけをご自身の住まわれる永遠の御国に神は押し込んでくださる。信頼関係に神様は徹底的にこだわっていらっしゃるのです。神様はご自身を隠される方です。神秘的な方です。ほんの少し私たちの未来に横たわっている美しい永遠の御国をほんの少し見せてくださるというか、味わわせてくださるということはなさいます。しかし信頼関係に徹底的にこだわっていらっしゃいますので、そこを全面的に見せてこっちだよというふうには神様はなさいません。人間は嘘をつきますけれども、神様は嘘をつけません。約束したことをもうすべて絶対的に実現させなければ神様ご自身が気が済まない。ですから神様おっしゃってることは何でも本当のことをおっしゃって、それなのに人間の方がそれを信じられない。私たちはいつも周りの人たちの嘘に振り回されてますので、大人になればなるほど他人をなかなか信用できなくなってしまいます。で、信用できない人の相手にの一人に神様も加えられてしまう。神様からすれば俺は人間じゃないのにっていうふうに思われるはずです。 どうして本当のことだけ伝えてるのに、どうして必ず実現させることだけ伝えてるのに、あなた方は私のことを信用してくれないのかというのが神様のお気持ちです。でも本当に天国見せてしまったら、信頼関係なしに天国に行く人が、行きたいという人が起こされてしまう。それで天国を見せることはなさいませんでした。では難しいユダヤ人を救う他の方法は、それは印を見せることだと神様は判断されました。昔からユダヤ人は神様のしもべが超自然的な行いをする、印を見せることを求め続けていた、そういう民族でした。古い話ですけれども、出エジプトの時にモーセはもともと自分自身が人殺しであって、エジプト人を殺した角でエジプトから逃走していました。で、神様に呼ばれてエジプトに帰る、イスラエル人が奴隷として働いているエジプトに帰ろうという時に、どうしたら自分が人殺しをした、見捨てられた自分がイスラエルのリーダーと認めてもらえるだろうかと悩みました。外国での潜伏生活が40年も続いた後でしたから、なおさらでした。その時に神様はモーセが杖を投げるとそれが蛇に変わる、これによってイスラエル人はあなたが神に使わされたリーダーだと信じることができるようになる、そんな風にさせてくださったほどでした。印を見るとユダヤ人も信じられる。そういうことでマタイ10章に戻っていきたいと思います。神様はどうして12人の弟子をある意味超能力者に変えてまで町々に送り込まれたのか、どうしてそんな派手なやり方をされたのか、それは印さえ見せればイエス様がメシアだと、救い主だと、自分たちが待っていたお方だと信じてもらえると踏んだからです。町々に使わされた12人の弟子が病人を癒し、死人をも生き返らせ、重い皮膚病を患っている人たちを清くして悪霊を追い払ってみせる、でその権威を12人にバッチリ授けられたわけですけれども、で弟子たちはラッパを吹くような形で節操のない仕方で奇跡をして回ったわけでもありませんでした。町や村に入ったらふさわしい人が誰かをよく調べて、旅立つ時までその人の家にとどまる、余計なものは何一つ持たずに入念に調べて選んで入った家では平和の挨拶をして、秩序だって仕事を行い、礼儀正しく過ごしていました。でこんなふうに弟子たちを派遣するというのは、神様とからご覧になればユダヤ人に対する最大限のサービスであっただろうと思います。でところがその結果どうなったかというと、11章の20節にある通りに、ユダヤ人の多くは主イエスを、というか町々の多くがイエス様をに立ち返るということを拒んだということがわかります。11章20節ですけれども、数多くの奇跡を成したのにもかかわらず悔い改めずに立ち返らなかったという町々をイエス様は叱り始めたということが記されています。イエス様ご自身と弟子たちの働きの多くが水の泡と帰してしまったということがわかります。 弟子たちを拒んだ町に対して10章の15節の言葉が聞いてきます。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴルモラの地の方が軽い罰で済むとイエス様はおっしゃいました。ソドムとゴモラというのは創世記の19章またユダの手紙からご覧になるとよくわかるのですけれども、男性同士の同性愛がはびこっていた町々に神様が硫黄の火を降らせて全滅させられた、裁かれたという町々のことです。ユダヤ人であれば誰でも知っているあの堕落した2つの町よりも奇跡を成したにもかかわらず耳を傾けなかった2000年前のユダヤの町々の方がもっと重い罰を受けるのだとイエス様はおっしゃっています。神様から多くのチャンスをもらいながらもイエス様を拒んだ方々は神の裁きを受けてしまうということがわかります。2000年前のペンテコステを過ぎた今は神様の救いの手はユダヤ人以外の外国の人たちにも向けられています。神様はユダヤ人に勝るとも劣らず諸外国の一つである日本に住む人たちをも市民をも愛してくださっています。この社会の中から一人でも多くの方々を神様は救い出したいと願っていらっしゃいます。そして12人の弟子に似た働きを今度は先に信じた私たちがするようにと私たちは役割をいただいています。私たちは当時の十二弟子のようにいわゆる超能力者ではないかもしれません。しかしこの地域においてイエス様を知らない方がイエス様にたどり着くためにはどうしても私たちが助けて差し上げるということが不可欠になっています。神様は私たちを通して御業を成してくださいます。収穫の主に願いつつ今週も主を信頼して一歩進んで天の国は近づいたと証ししていきたいと思います。十二弟子が何も持たずに町々に出かけたように神様の働きをなすものを神様は必要をすべて満たしてくださいます。イエス様を信頼する方々を神様はとても喜んで力を授けてくださるのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。真実を語られる、真理を語られる、また真理ご自身でいらっしゃるイエス様を信頼します。どうぞ私たちを通して御業を成してください。天の国は近づいたと証しさせてください。あなたの愛するこの地に住む多くの方々が天の国に入る祝福を得ることができますように、使わされた私たちをどうぞ用いてください。救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。